こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。入門考える技術各技術、日本人のロジカルシンキング実践法は、山崎教師によるビジネス向けの論理思考と論理基調作成の入門書である。主題は、バーバラ・ミントのピラミッド原則を日本語で実務に使える形へ翻訳し直し、考えを整理して読み手に伝わる文章へ落とし込む方法を示すことにある。本書の特徴は、単に論理構成の型を紹介するだけでなく、日本語で書く人が陥りやすい主語の省略、接続関係の曖昧さ、結論の後回しといった問題を具体的に扱う点である。対象は報告書、企画書、メール、プレゼン資料などで明確な説明を求められるビジネスパーソンであり、思考法とライティングを別々の技能ではなく、相互に支え合う実務能力として学ぶ構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日本語特有の曖昧さを論理表現の課題として扱う。本書が類書と異なる第一の点は、論理的に考えられない原因を個人の能力不足だけに求めず、日本語で表現する際の構造的な難しさに注目することである。日本語では主語が省略されやすく、文脈に依存して意味が補われるため、書き手には自然に見える文章でも、読み手には判断主体や因果関係が不明確になることがある。また、接続詞を使わなくても文章が成立しやすい一方で、理由対比追加結論といった論理関係が曖昧なまま残りやすい。本書はこうした特徴を、日本語の欠点として単純に批判するのではなく、ビジネス文書で誤解を生む要因として分析する。論理的な文章を書くには、まず誰が何を判断し、どの根拠からどの結論に至ったのかを明示する必要がある。その意味で本書は抽象的なロジカルシンキング論ではなく、日本語で仕事をする人に固有の実践問題に踏み込んだ本である。次に、ピラミッド原則を結論と根拠の階層構造として学ぶ。本書の中心にあるのは、ピラミッド原則を用いて考えを階層化する方法である。ピラミッド構造では、最上位に読み手へ伝えるべき結論を置き、その下に結論を支える主要な根拠を配置し、さらに必要に応じて各根拠を事実や分析で支える。この形にすることで、文章は単なる情報の列挙ではなく、なぜその結論が妥当なのかを示す説明になる。重要なのは、ピラミッドが見た目の整理法ではなく、思考の検査装置として機能する点である。上位の主張に対して下位の情報が本当に答えになっているか、同じ階層の項目が混在していないか、読み手が知りたい順序で並んでいるかを確認できる。バーバラ・ミントの原点は、コンサルティング文書の文脈で知られるが、本書はその考え方を日本語の報告書やメールにも使えるように噛み砕いている。結論から書くことの重要性を単なる作法ではなく、理解を助ける構造として説明している点が実務的である。さらに、考えるプロセスと書くプロセスを分けて品質を高める。本書は文章がうまく書けない原因の一つを、考えながら同時に書こうとすることに見ている。書き始めた段階で論点、根拠、順序が未整理であれば、文章の途中で焦点が変わり、結論が弱くなり、読み手に負担をかける構成になりやすい。そのため、本書では、まず考えるプロセスで問いを明確にし、必要な情報を集め、結論と根拠の関係を整理することを重視する。その上で、各プロセスでは読み手の関心に沿って表現を選び、文や段落のつながりを整える。これは、文章作成を才能や語彙力の問題ではなく、設計と表現の2段階に分けて改善できる作業として捉える立場である。特にビジネス文書では、書き手が考えた順番と読み手が理解しやすい順番は必ずしも一致しない。先に構造を固めることで、メール、報告書、プレゼン資料のいずれでも、情報の過不足や論理の飛躍を発見しやすくなる。そして、機能法と遠距法を文章構成の実用技術へ結びつける。本書は、機能法と遠距法を学術的な論理学の用語としてではなく、ビジネス文書を組み立てるための実用技術として扱う。機能法は複数の事実や事例から共通点を見出し、妥当な結論を導く方法である。報告書で市場の傾向や顧客の反応をまとめる場合、個別データをただ並べるのではなく、それらが何を示しているかを上位のメッセージに変換する必要がある。一方、遠距法は一般的なルールや前提から個別の判断を導く方法であり、方針、条件、結論の関係を明確にする際に役立つ。本書の意義は、これらを知識として説明するだけでなく、ピラミッド構造の中でどのように根拠をまとめ、結論へ接続するかに結びつけている点にある。文章が説得力を持つためには、根拠が存在するだけでは不十分であり、根拠から結論へ至る推論の形式が読み手に見える必要がある。最後に、メールから分析資料まで使える読み手中心の構成法、本書が実務で評価される理由は、論理基門書を長い報告書だけの技術として扱わず、日常的なビジネスコミュニケーションに広げている点である。 メールであっても、読み手が最初に知りたいのは依頼なのか報告なのか判断を求めているのかという目的である。目的が曖昧なまま背景説明から始めると、読み手は重要度や対応の必要性を判断しにくい。本書の考え方を使えば、まず結論や要請を明示し、その後に理由条件、補足情報を配置する形へ整えられる。これはプレゼン資料や分析資料にも応用できる。資料作成では分析した順番でスライドを並べるのではなく、読み手が意思決定するために必要な順序でメッセージを組むことが重要になる。本書は文章の美しさよりも伝達の正確さと判断支援を重視するため、実務文書の改善に直結しやすい。読み手中心という観点が論理構成を単なる形式から仕事の成果に関わる技能へ引き上げている。結論として、本書は日本語で仕事をするビジネスパーソン、特に報告書、企画書、メール、プレゼン資料の伝わりにくさを改善したい人に向いている。ロジカルシンキングの基本を学びたい初学者にも有用だが、単にフレームワーク名を覚える本ではないため、実際の文章を直しながら読むことで効果が出やすい。得られる実践的な利点は、結論と根拠を分けて考える力、読み手が理解しやすい順序で情報を配置する力、日本語の曖昧さを意識して補う力である。知的な利点としては、文章作成を感覚的な作業ではなく、問い、結論、根拠、推論の関係を点検する作業として捉え直せる点が大きい。同じ分野の本には、より広く問題解決を扱うものや短時間で使える型を示すものも多い。その中で本書が目立つのは、ピラミッド原則を日本語の文書作成に即して説明し、主語や接続詞といった細部まで扱う具体性にある。論理思考とライティングを切り離さず、日本語の実務表現に接続した入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、山崎教師、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。